それで本日の聖書の箇所にします。本日の聖書の箇所は、マタイの福音書10章、1節から8節をいたします。マタイの福音書10章、1節から8節をいたします。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。さて、十二使徒の名前は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダヤ。イエスはこの12人のを遣わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、その後に侵された者を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。はい、子供の説教を最初にいたします。使徒の働きの、17章ですね。ごめんなさい、16章。261ページの25節から最初読んだところですね。で、まあ、ここでパウロが牢屋にシラスとして入っていましたが、神様が働かれて、そこを少し解放してくださった。で、その、監守の人が、もうみんなが逃げちゃったというので、ちょっともう心配になったどころか、もう自分はダメだと思って死のうと思った。その時にパウロが声をかけまして、それをとどめた。その時の後の会話が30節、31節。今日はそこに注目します。262ページの16章の、31節を読みします。そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。と言った。この前、先週の、子供の説教においては、イエス様を信じること、もうそれが本当に幸いである。ですから、皆さんもそのことを神様の前に祈りながら考えてほしい。そういうことを言いましたが、信仰について今日も少しだけ考えてみたいと思います。ものすごく極端に言うと、すべての人は皆罪人ですから、神様が人をお救いになった時のお約束に従って、罪を持つ人は神様に裁かれるということが定まっています。しかしながら神様は、ご自分の一人子をそこから救い出す道として救いの道を与えてくださいました。で、それがイエス・キリストを自分の罪からの救い主と告白する、信じて告白することによって救われますというのがものすごく小さく話をした時の内容ですね。そうするとこういうことですよね。救われるためにはイエス様を信じれば救われるんだということです。そうしますとどうですか？じゃあ僕はもう本当に裁かれるの嫌だから、私は嫌だからイエス様はとにかく信じますというふうに信じる。こういう信じ方ってできますかね？じゃああなたどういうふうに、どういうイエス様はどういう方として信じたんですかって言われて、いや、ちょっとよくわかりません。とにかくでも信じます。これは信じるっていうことになるんでしょうかね。ということを今日は一緒に少し考えてみたい。私たちは、信じるということの中に、二 2つのことをよく考えているんじゃないでしょうかね。例えば昔は恐竜がいました、信じますかって言われると、信じますっていう人と、いや、信じられないっていう、そういう事柄がそのように起こったかどうかを信じる、信じないっていう信じ方ですね。これ、確かにありますよね。それ本当のこと、嘘、私、それ、本当のことだと思う、信じるとかですね、いやいや、信じないという、そういう言い方をします。でも今、救い主としてイエス様を信じますという時の信じるというのは、そういうイエス様が私の救い主であるということを信じますという、これをまずちゃんと言えるということと、もうちょっと深いものがあります。それは何かというと、聖書ではイエス様とちゃんと心がつながった関わり方で私は信じますって言えてますかというのが問われてるんですね。もし自分が裁かれないためにイエス様をとにかく信じますと言っておけば大丈夫っていう、そういう道具のようなイエス様を信じる、逃れるための道具の信じる、これはちょっとダメなんですね。もうちょっと言い方変えますと、あなた神様がいるかどうか信じるって言われると、もう皆さん信じるって言えるんじゃないですか。聖書からね、教えると神様は世界が信じる、だそれは神様が世界いらっしゃって世界を作ったっていうことを、私は本当だと本当に心から思っていますっていう言い方ですよね。でもイエス様が救い主であるということは、そのイエス様を信じますということで、イエス様が私の罪を救ってくださいましたっていう信じる、そのことももちろん大事です。でもその時にそれをしてくださるイエス様ともっと心が親しくなって、その方を私の主人です、ずっとこの方が教えることに従って愛して生きていきたいですという関わりが、この信じるっていうところの大事なんですね。ですから、もし今までその自分が裁かれるの嫌だな、でもイエス様を信じてるから大丈夫だなっていう関係だけで信じるって言ってるとすれば、実はもったいないんです。なぜかというと、イエス様はもっとあなたの救い主である私なんだけども、もっとあなたと深い心をつながって、あなたと一緒にずっと歩んでいくことをしたい、それを私が望んでるので、あなたもそういう気持ちで私の方に心を向けてくださいっていうのがイエス様が願っていることですね。それがありますと、私はイエス様と一緒にこの地上の生涯を本当に歩んでいくことができます。本当の意味で心が通じる形での信じるとイエス様との関係が生まれるんです。ですから、そのためには聖書からイエス様ってどんな方かなということにまず関心を持つことですよね。イエス様はこういうことをおっしゃって、こういうことを教えてくださってるんだということを、やっぱり自分がそういうイエス様はどういう方かな、信じて一緒に歩みたいという方として、自分は本当にどんなことを知ったらいいのかなという、聖書の中にそういうことを探すような気持ちで聖書に向かっていくということをして、イエス様との心のつながりを、ただ救われるために信じましただけじゃなくて、一生このイエス様を愛してこの方に信頼して歩んでいくと幸いだと思えるぐらいの、そういう心のつながりをやっぱり求めてほしいと思います。今日は信じるということは、救われるために信じるその方というだけじゃなくて、その方と一生愛において幸いな愛を導いてくださる方として受け止めること、心をつなぐこと、それが大切だということをぜひ考えてほしいと思います。それではマタイの方から説教いたします。弟子たちを12人イエス様がお選びになって、使徒と呼ばれる教会の基礎をなす特別の役割を持つ者たちをお立てになりました。そしてそのイエス様は今度はその12人の使徒たちをイエス様の宣教の技を担う者として送り出すということをこうされているところを今学んでいます。でそこではイエス様が大変な癒しとか、その悪霊を追い出す権威とか、 そういう権威もお与えになって送り出しました。まあ大変なことですね。イエス様はご自身しかそういうことはできなかった。人はそれを見て、あ、本当にこの方がメシアであるということを思っていく、それぐらい大きなインパクトを与える、そういう技ができる権威をお与えになりました。でもイエス様がなされていた宣教の内容を考えますと、イエス様はその街道で教え、そして公で教え、そして癒しの技と不思議の技をなさるという、こういう、2つあるいは3つを1つとして働きをこう宣教されました。同じように弟子たちがあるときに、今この先ほどイエス様が与えた権威によって不思議なイエス様しかできなかった技をすることもできる。でも残っているのは今度は何かというと、イエス様が語ったあの宣教の言葉、それについてはどのようにあるかというのをイエス様は彼らに言いました。言って天の御国が近づいたと述べ伝えなさいというふうにこう言っています。で、これ弟子たちが語る内容というのは、神の国が近づきましたということだと教えます。で、もちろんこれはイエス様ご自身が、4章の17節でこういうふうに言っておりますね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとおっしゃった、その内容の後ろの方、天の御国が近づいたからということ、その内容を伝えなさいと言っています。で、もちろんこれは天の国が近づきましたで終わってしまっておかしいわけですね。イエス様ご自身がおっしゃったように、なぜかというと、悔い改めをした方がいいよという、そういう悔い改めを人々に求める、その理由が天の御国が近づいたから。ですから、天の御国が近づいたってあなた方は述べ伝えなさい、私がしたようにと言われたときに、それは悔い改めることも当然求める。そうじゃないと、こうイエス様がなぜ天の御国が近づいたって言ってるかっていうと、それは悔い改める人のすべきだからだという、それに基づいたことですね。で、以前にお話しておりますように、もう神の国が本当にイエス様の到来ともに近づいたというか、もう終末の時期に入ります。今悔い改めをしないと、もう最後の最後の恵みの時になってるから、最後は神様恵みによって待ってくださったけども、裁きの時が来ますよ。だから今自分自身の罪を悔い改めて、神様の憐れみを乞いなさいという、それが福音のメッセージであるということで、イエス様は弟子たちにも同じ内容を語らせるということになっています。で、この内容は実はバプテスマのヨハネも全く同じ言葉をイエス様と同じように語っていましたね。バプテスマのヨハネという人は、神様がイエス様ご自身が来られる前に、神の民の心を整えるために先に送られた、準備をする、その役割の人がバプテスマのヨハネです。ですから彼は強調したのは悔い改めです。バプテスマを与えてましたけども、その時には彼らは悔い改めて、神様の前に、私はあなたの前に立つならば裁きを受けるしかない、本当に神様の御旨全うできないものですから、どうか私を憐れんでください、どうか憐れんでください、救ってください、そういう心を準備する、悔い改めの心を準備するっていうのがバプテスマのヨハネでした。で、彼もイエス様と同じように、悔い改めなさい、天の御国は近づいたからという同じメッセージを送っていました。さて、このイエス様がこうしている内容と同じことを弟子たちも語るわけですけども、で、今日はこのメッセージを語る側と、それから受ける側がこのメッセージをどう受けれるのかということをちょっとご一緒に見たいと思います。そのためには、先ほど申しましたバプテスマのヨハネの宣教の様子を少しご一緒に見たいと思います。マタイの福音書の3章の5節から12節をお読みいたします。マタイ3章、少し戻っていただきまして、3章の5節から12節、このようにあります。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白して ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの生たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石黒からでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に蓑を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。まあ、こういうことをバプテスマのヨハネはパリサイ人たちに言っているわけですね。で、ここで、注目していただきたいのは、一般民衆が来るということについては悔い改めを進めて、それができる彼らに悔い改めのバプテスマを授けて心の準備をしているということがしていたんですが、パリサイ人、サドカイ人が来た時にはこんなきつい言葉を言ってるわけですね。マムシの末たちと呼んでいます。これは創世記の女の末と蛇の末というところから来ている言葉ですので、サタンに属する者たちだ、お前たちはという言い方をこうしている強い言葉です。で、パリサイ人たちの人たちがどうしてこんなにバプテスマのヨハネに怒られているかというと、パリサイ人たちはユダヤの人たちを教えておりましたが、こういうふうに教えていました。律法を守りなさいよ。あなたたちがしっかり守れたら、神様はあなた方を神の国に入れてくださいます。守れない人は、それはもう神の国には入れません。私たちはそれを頑張ってやってるし、だからあなた方から尊敬されているんです。また同時に私たちはアブラハムの子孫です。神様が選んだ神の民だから、まず神の国に行く準備は整えられている民です。異邦人、外国人は、これは滅びの民です。私たちとは違うんです。ですから、ユダヤ人であって、律法をちゃんと守っている者が、神の国に入れるから頑張りなさいという教えを、このパリサイ人たちはしていたわけですね。で、自分たちはできていると思っていますから、自分たちはもう神の国に入ると思っている。ですから、バプテスマのヨハネのところに来たっていうのは、その、悔い改めの気持ちがなくて多分来たんじゃないでしょうか。それを見抜いて、バプテスマのヨハネは、こういう強い言葉をこう言っているというふうに、解釈することができます。羊飼いのいない羊たち、さまよう羊たちっていうのは、こういう、本当に霊的に正しく心を砕いて、心を準備しなさいっていうバプテスマのヨハネのような人、イエス様のような人がいない中で、頑張って律法を守ったら救われるんだと教えていること、本当に、辛い話を、その、神の民に向けてしていたわけです。で、一方、バプテスマのヨハネが、その、悔い改めを進めて、洗礼を授けていた一般民衆の人はどうかというと、さっきの話から言うと、パリサイ人たちのようには私たちはそんなに神様の言葉のために徹底して生きるということはできません。良い技も貧乏だからできません。働く中でそれだけきちんと律法を守ることもできません。私は本当に神の国に入れていただけるんでしょうか。むしろ不安が一部を満ちているっていう人たちが多かったわけですね。ですからバプテスマのヨハネのそのあなたたちがそのままで神様の御怒りを避けることができる本当にないんだ。そうであるならば神様にごめんなさい。自分は本当に罪人です。許してください。憐れんでください。そういうふうにして神様の前に心を準備しなさいと言ってるわけですね。で、イエス様もその砕かれた魂を見たときに、私を信じなさい。私があなたの代わりに神様の罰を受けるし、神様が求めている 身旨を全うすることもしてあげるから私に死になさいと、そういう幸いが来るということであります。いずれにしてもこの心を砕いて神様の前に憐れみを請うという心を持つこと、それがまあ大切なことでありました。まあ、このようなことを考えますと、受ける方の人たちもその悔い改めること、神様の前に自分は罪人であって、自分では神の国に入るように何も義はないということを覚えて、神様に心を砕いた状態を持つこと、まあ、これ今の私たちも本当それは覚えないといけないんですけれども、その心を砕かれということがまずその福音宣教を聞く人たちの心にあることがまあ大事だったわけですね。で、確かにそういう人が怒っていた、準備されていたある人たちはそのように反応できたわけですね。まあ、イスラエルの民全体としてはこの前の説教でパウロが言っているように心を固くなにしてイエス様を拒否するということがありまして、ある者たちは弟子たちのようにイエス様の福音のメッセージに心を砕いて応答することができたということがあったわけです。さて、今度は語る者たち、弟子たちについて考えてみます。バプテスマのヨハネの先ほどの言葉はすごい説教ですよね。自分で救われるんだと思って彼らに対して、あなたたちは幻の末だというふうに言って、で、誰が神様のその裁きから逃れることができるそのままで教えたのか、お前たちかとかやってるわけですね。大変強い言い方で、それは正しい解釈があったので、理解があったので、当時のパリサイ人の問題を指摘したわけですね。同じことはイエス様がパリサイ人立法学者の問題をこう指摘しています。あなたたちは自分たちでさえも神の国に目くらとして連れて行くこともできないのに、異邦人を回収者を見つけては同じように、また自分と同じように滅びに導いている、もう大変な言葉をこうイエス様も言います。ですからイエス様の福音の説教はそういう正しい言葉を本当に重ねて人々を教えることができました。でもこの弟子たちについてはどうかということですね。もちろんイエス様が天に昇られて教会に宣教の技をこう委ねられていた後に、ペテロとかパウロによるその宣教の技、癒しの技っていうのがたくさん書いてあります。それによりますと大変素晴らしい宣教の技を弟子たちはしております。しかしこれはすべてペンテコステ、その聖霊が与えられて教会の歩みが始まっていく中で御霊に導かれて、彼らは教えられ、また語る言葉を聖霊が用意して語る、正しく理解し正しく語るということが御霊によってできた時代のことですね。まあ、翻ってこの当時の今イエス様が送り出そうとしている弟子たちについて考えるとすれば、もう何度か言ってますね、弟子たちがそのイエス様によって本当に大事だという部分は、彼らはナザレのイエス、マリアから生まれたイエスを神の約束したメシアであると告白できているっていうのが、この弟子たちがイエス様によって良しとされている分、しかもそれは天の父がお与えになった告白だとこう言ってます。でもそれを本当に彼らはできたわけですね。他の人たちはイエス様をメシアだとは信じられていない、でも彼らは信じてついてくることができた。これがもう本当に柱です。ただ彼らはまだ聖霊の十分な働きを得ておりませんので、しばしば誤った理解をしてますね。イエス様がいつユダヤの国を再興してくださるんですかってイエス様に言ってみたりとかですね、ユダヤ教の影響の言葉でメシアをまだ理解したりとか、あるいは分かりやすいのでペテロがイエス様が十字架にかかるって話をした時に、そんなこと起こるはずがありませんって言った時にイエス様に引き下がれサタンとこう言われてますね。それは正しくイエス様のおっしゃっているところ、福音の進んでいくことを彼らがまだ御霊をいただいての理解ができないから、不十分な応答や内容をこうせざるを得なかった、まあ、そういう状況なんですね。なのに今イエス様はこの弟子たちを 宣教の技に出しておられます。福音の技をこう持って、まあ、この不思議な技、癒しのことにつきましては 先々先週ですか、こう扱いましたように、彼らは権威を持って癒すことをするんですけども、時々できない時があって、でお弟子さんたちはできませんでしたということを受けた時に、イエス様がそのことについて、なんと信仰の浅いものだ、この種の技については信仰が伴っていないといけないんだというふうにおっしゃいました。でもからし種ほどの信仰があれば山さえも、まあ、そういうこともおっしゃってますね。ですから弟子たちがまだそのイエス様を信じる信仰を持ってるんですけども、さまざまな誤りや正しい理解で福音にまだ触れきってないので、その技においてさえもまだ不十分なところが現れるという、ましてや語ることそのものについてはヨハネとかイエス様ができたようには天の御国は近づいた、悔い改めなさいというその核のメッセージの他に語る言葉を彼らはまだ十分には用意できない状態だったわけですね。でもイエス様はその弟子たちをこう使わせている、まあ、これを私たちはどのように捉えていくか。で、私はこのことについてはイエス様ご自身が十二弟子をこう特に立てて宣教の技に出されて、後のその教会が聖霊を受けて大きな宣教の働きに動き出す前の準備の段階で任命されているその働きであるというふうに捉えるべきではないかと思います。確かに彼らはちゃんと語れるんです。悔い改めなさいということもきちんと語れますし、神の国は近づいたから、そしてそれに伴ったイエス様ご自身が語った内容を覚えて繰り返すことができるんですね。正しくそれを適用するとか、自分の言葉になって宣教を御霊によって導かれ語り方はできません。しかしイエス様からいただいた言葉とイエス様の語った言葉を繰り返すことができます。そのことを通して彼らはイエス様がお命じになった宣教の言葉もこのように語っていくことは許されている。しかし概ねの癒しの技でも不十分があったように、決して完全な技がそこになったわけではありません。彼らは多分そのような経験というのを心に留めていると思います。なぜかというと、教会時代の彼らはイエス様に従った3年間の中で受けた教えを理解はできませんでしたが、豊かに保って蓄えておくことができ、それが後の時代に御霊の働きによってそれらのことがどういう意味であったのかっていうのを十分に受けて、今度はそれを力強く自分の言葉で語っていくことができるっていうになりました。宣教の技においても同様なことです。イエス様が彼らの不十分であることは知りつつ、後の教会員の宣教の技のために命じて、そして行うことの失敗の中でもイエス様が教えられるところを蓄えておいて、それを教会の宣教時代の中に、十分にこう思い出し、あるいは教えを本当に理解し、自分の言葉として御霊に導かれた宣教の技をすることができる、まあ、そういう内容としてイエス様を送り出しているというふうに私たちは理解すべきだと思います。さて、私たちも宣教の技に今立てられております。これは牧師長老のする技というよりは、すべてのものがイエス様によって福音を語ることを求められております。私たちはともすると御霊を受けておりながらも、この弟子たちのようにさまざまな誤りをそのまま語るっていう失敗をしている可能性があります。私たちは御霊を受け取りますので、御言葉に触れることができ、御言葉から教えられて、それを深く理解したときに、あ、福音の幸いがこういう深いものであり、自分自身も気づいてなかったということを気づき続ける必要があります。それに基づいて私たちは御霊からいただいた、あるいは気づかされた正しい理解というものを福音を分かち合うところに用いていく、まあ、今日の子どもたちの説教にありましたように、私たちはイエス・キリストを信じるということが、ただ救われるためにその 信じた方ではなくて、この方が私を愛し、命を懸けて地上生涯を共に歩んでくださる方として今私たち共にいる、その方について私たち本当に幸いな方が私たちの主として救われる、そのことだけじゃなくて地上での歩みを常に幸いを与えてくださる方だ。もうその、理解を私たちが日々深めていくときに、私たちの語る宣教の言葉の中に生きたイエス・キリストの幸いを明かしすることは許されていくのではないでしょうか。私たちは弟子たちと違います。当時の弟子たちは御霊がまだ働く前の準備でしたが、私たちはすでに御霊をいただいています。御霊によってイエス・キリストを信じる信仰とその幸いを救われるためだけでなく、私たちの信仰者が歩む中で味わう幸いを証しできることが、この宣教の技の中で許されています。ぜひ、ご自身の歩みの中で、イエス・キリストが救い主として生涯を守り導いてくださる幸いな方として、心に常に深い方として捉え、また御言葉の学びを通し、それを深めていくこと、心からお勧めいたします。御霊がお一人お一人のうちに豊かに働き、イエス・キリストとの一体を深めてくださり、宣教の技に用いてくださいますようにお祈りいたします。天の地なる神様、皆を賛美いたします。あなた様がイエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださっていることを感謝をいたします。どうか私たちのイエス様との共なる歩みの幸いをどうか深く味わうこともでき、また深めていくことができますように。そしてどうか私たちの福音の内容を語るときに、その真実の救い主イエス・キリストとの地上の歩みの幸いをもよく証しができますように、まず私たちがイエス様に対する愛を深めることができるように助けてください。お祈りしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。Thank you.